ちょうど今、川が流れてるところ真横を通ってるんですけれどもね、やっぱこの小川のせせらぎっていうのはいいですよね。CD で出てるぐらいですからね、この小川のせせらぎのとか滝とかね、あの水の音ってやっぱ心地いいものがありますよね。だから、それをこう音楽のようにですね、BGM として聴いてる人がいるぐらいなんでね。あとスーパーマーケットとか、あのエレベーターミュージックっていうのがあるんですね。あのよくあのホテルのエレベーターなんかに流れてますよね。エレベーターに乗るとこう音楽という感じでもないし、そのああいうその自然音でもないんだけど、その中間ぐらいのね、ちょっとこう癒し系の、まあ、エレベーターミュージックって呼んでるんですけれどもね、ああいう感じの、あれはまあ人工的に作られたもんですけども、こうやって、まあ森林公園もね、言ってみれば人工的なものなんですが、ああもうね、子供たちがすごいですよ。やっぱり元気がいいですね。
He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.
Every 3 years, an ancient ritual takes place here.
で、私は手帳、まあ、好きなんですけれどもね、まあ、好きだけどそんなに買いませんけどもね、あのコレクターではありませんけれども、まあ、手帳が好きだと。でそれどうしてかなっていうのをね、考えた時に、2つのね大きな出来事があったわけですね。で1つは、子どもの頃、小学校の低学年の頃ですね、サンスターのですねスパイ手帳っていうのがあったんですね。これね、我々の世代だともう絶対わかると思うんですけれども、大ヒットしましたからね。でこのスパイ手帳っていうのが売られてたのが1970年で、ちょうどそのテレビ番組、海外の番組なんですけれども、スパイ大作戦っていうね、これもね、まあ分かる人には分かる、世代では多分まあ変わると思いますけども、スパイ大作戦っていうドラマがありまして、海外のねドラマなんですけども、それがねヒットしてたんですね。私も小さい子供の頃だから、そのもちろんその頃の記憶はあんまりないんですけども、再放送でね、あの何回もやってますから、まあ見てますけども、でそのスパイ大作戦っていう番組がヒットしたあたりにちょうどこのサンスターのスパイ手帳っていうのが出たんですね。でやっぱりスパイ手帳といえばね、水に溶ける、シークレットメモとかね、これ水に濡らすと溶けちゃう紙なんですけどもね、シークレットペンとかね、スパイライセンスとかね、いろんなものがねその手帳の中に入っていて、ものすごいやっぱ魅力的、子供をのそのね、ハートを掴むというかね。で結局買ってもらった記憶がありますね。あのおじさんかおばさんかは分かりませんけれども、買ってもらって、まあ秘密のメモを書こうとしてたんだと思います。あの細かい記憶は残ってませんけどね。だからとにかくその手帳というのを、手帳というまあ一つのアイテムですね、それを強く意識したのがその小学校の低学年の頃、もう本当子供の頃ですね。それがまず最初ですよね。で次はね、ちょっとこうか後になるんですけれども、20代の前半、これはね、あの社会に出てちょうどこう、これから働くぞと、 いう時ですよね。企画会議っていうのがありまして、その企画会議にですね、出席するわけです。で、まだ20代前半でね、もうみんなにいろんなことを教えてもらいながら、もう全然わからないね、仕事のやり方もわからないという中で、そこにそのいろんな制作会社の人とか、それから広告代理店の人とかね、マーケティングの会社の人とかね、いろんなスタッフが集まる、チームがでやりますからね、仕事をね、いろんな人が集まるわけです。で、その中にポツンとね、もう本当に新人の私がですね、そこに入って、みんなの話を聞きながらメモを取ったりする。で、そこにね、プランナーの人でね、確かフリーだったと思うんですが、フリーのプランナーの人で、手帳というかノートだね、小さいノートなんですけども、分厚くてね、でそれをね、持ってきていて、でそれがね、ものすごい魅力的なノート、そのノート自体じゃなくて中身ですけれどもね、その人のメモ、スケッチ、が書き込んであって、そして雑誌をこう切り抜いたものがね貼ってあったりとか、ポラロイド写真が貼ってあったりとか、なんかねコラージュみたいな感じになってるんですね。でそのノートがもう見てるだけで楽しいというかね、今左手で工事をやってます。ちょっとうるさいですね。もうこの時期はね工事が多いんですよね。やっぱり大変ですよ、あの水道工事なんかもね、道路をこう掘り返してるわけです。その2回目のね、インパクト、手帳のね、それは私が、社会に出た頃、もう一回最初から話しますけども、社会に出た頃ね、その企画会議に出されたと。でそこに広告代理店の人、マーケティング会社の人、制作会社の人、いろんな人が集まると。でフリーのプランナーの人が、いてですね、その人が毎回そのノートを持ってくるんですけども、分厚いノートね、普通のノートなんだけども、そのメモやスケッチ以外に、雑誌の切り抜き、それからポラロイド写真とかね、そういうものをこう貼り付けてあってね、それで分厚くなってるんですけれども、それがもう見てるだけでアイデアが出てくる、要するにこちら側がねアイデアが出てくるような、あの今デザイン書なんか置いてあるとこ行きますと、あのアイデア帳とかネタ帳とかっていう本が売ってますよね。まさにそういう感じのものでになっていて、ノートなんだけどもうそういう風になってるわけですね。でそのいろんな話をしてる時に、そのプランナーの人のノートをこうパラパラめくりながらね、みんなであーだこうだ言うと、それアイデアがどんどんこう出てきてですね、話が進むみたいなね。で、あ、そのこのノート欲しいなと、思ってたわけです。で、ある時、絵コンテを書いてほしいというふうに言われて、で、それ初めての、その大きい仕事というかね、私にとって。で、その絵コンテを書くにあたって、参考としてね、そのプランナーの人のノート、これもし参考になるんだったらコピーしていいよと言われたもんですから、もう嬉しくてですね、ほとんどコピーを取ってたら、それで怒られちゃったんですけれども、紙を無駄にするなと。とにかくそれぐらい素晴らしいノートだったわけです。で、私もぜひこういうノートを作りたいというふうに強く思ったんですね。だからそれが2回目ですね。だ最初は、小学校の低学年の頃にインパクトを受けたスパイ手帳で、2回目が社会に出て、企画会議で一緒になっていたプランナーの人の持っていたノート、この2つのインパクト、これが多分ね、オリジナルの手帳を作りたいというね気持ちにこう修練されていったというかね、 そういうことなんだと思うんです。でそのオリジナル手帳を作るって言ったってね、これ大変なことで、例えばその、糸井重里さんのですね、あのほぼ西手帳なんかの、まあ、あの最初の出発の頃から見れるようになってますけども、見ていくとやっぱり大変なわけですよ、オリジナルの手帳を作るっていうのはね。でそれをね、でもあできるかもしれないなと思ったのが、まあ、前回もお話しましたけれども PDA というね、まあ、情報端末、これが出てきてちょっとしたブームになるわけですよね。でやっぱりね、同じことを考えてる人がたくさんいたわけです。で PDA を使って、まあ、情報管理をしたいと、要するに手帳、紙の手帳のね代わりにPDA を活用すると、そういうふうに考えた人がたくさんいたんで、ちょっとしたブームになったわけですね。でザウルスとかね、いろいろ、私はどちらかというとあのパームとかねバイザーとか、そちらの方に随分と時間もお金もかけましたけれどもね。ただねやっぱりなかなかね、そうは言っても紙の手帳をね使いこなすのさえ大変なわけです。でそんな中 PDA をですね、それの代わりにしようなんていうのはさらに難易度が高くなるわけですよね。まあそんなこともあって、まあうまくいきませんでしたが、前回の続きになりますけれどもね、iPhone が出てきたと。で最初の頃はそんなに、まあ、スマートフォンだったら同じことだなと、PDA と同じことだなということで、そんなに注目していなかったんだけれども、パソコンのウェブサービス、非常に重宝しているものがありました。便利だなと思って使っているものね、実際に仕事に役立っているウェブサービス、これが iPhone 対応になった。でそれは前回も言いましたけれども、iPhone のサファリ、つまりブラウザー上でやるんではなくて専用のアプリとして出てきたということで、これはつまり安定していて処理が早くて、でしかも iPhone というデバイスに最適化されたインターフェースを持っているというのは重要なんですね。ですからフリッカーなんかがちょっといい例になるのかな。あのフリッカーのiPhone 用のページっていうのがありましてね、でそれはあのサファリで開けば、まあその iPhone に最適化されたページが出てくるんです。ただねやっぱりね、こうなんていうのかな、もっさりした感じがあるんですね。でこのねもっさりした感じがね、こうやって外で使う時の障害なんですよね。ほんとちょっとしたことなんですけれども、ところがそのモバイルフォトっていう、私フリッカーの場合はそういうアプリを使ってるんですけどもね、このアプリを使えば非常に早い、もうテキパキとできますね。アップロードも、それから上がっている写真を閲覧する場合もとにかく早いです、処理がね。でも快適に使えるわけです。だから専用のアプリで出るということにすごい意味があって、それは iPhone の iPhone で使うということを強く意識して作られているので、本当に使い勝手いいわけです。だからこうやってその、まあ、机に椅子に座ってですね、パソコンをその落ち着いてパソコンが使える環境じゃないので、よりその端末に適したアプリケーションじゃないと、なかなか実用的じゃないわけですよね。もう一つはね、ストア&フォワード、これは、処理をね している間作業が止まるか止まらないかということなんですけども、例えばエヴァノートの場合ですね、そのメモを書いて写真を貼り付けてアップロードすると、で最初の頃のエヴァノート、iPhone のアプリですけどもね、エヴァノートはあのアップロードが終わるまでね作業できなかったんですね。でところがその後、アップデートしてですね、 まあ、そこの改善されまして、でどんどんどんどん私の場合はあのメモを書き溜めたりしてるんで、あの連続的に送ったりするわけです。アップロードしたりするんですね。でそうすると、1とか2とかっていう数字がついてね、要するに処理のまだ2つ、処理してますとかねいうのが出るんですけども、まあ、全然こちらお構いなしなんですね。処理がしてようがしあの終わってようが、もうどんどん作業は続けることができると。これがストア&フォワードで、私が最初にね、この、まあ、機能としてね注目したのは、アップルのニュートン、ニュートンで、まあ、例えばドキュメントを作って、それをファックスで出す、ファックスの出力をするという時にその処理が終わるまで作業がストップするのは問題だと。もうプリントっておっしゃったら処理は続いてるけれどもすぐに次の作業に取り掛かれるというね。で、そういうのはもう標準の的な機能としてね搭載されているべきだということで、まあだからアップルのニュートンではそういうねの売りにしてたんですよね。で同じように例えばそのサファリでね、ページを開いて、まあ、パソコンと同じように使えますよと言ってもですね、そういう部分に対応してないとやっぱりこうやってね持ち歩いて、使う道具としてはね、やっぱりじっくりこう机に向かって操作するパソコンとはやっぱ違うので、やっぱり不便だなということになってくるわけですよね。だからその辺を全く感じさせない、不便さを感じさせないアプリケーションとして、リリースされれば、それはもちろん、iPhone を強力なツールに変化させる、大きな、ね、力になるわけですね。でそれが現実になったと、次々と、アプリケーション専用のアプリケーションとしてリリースされで、まあ、パソコンと同じ機能ではないけれども iPhone で使うには便利だなという機能がちゃんとついているで、早い、処理が早い、快適に使えるということですね。今まで PDA でねやっぱりこれ、あ、結局こういうことかっていうことで、使えなかった部分が iPhone で初めて、まあ、改善されたというかね、やっと道具としてね、本来あるべき姿になったなと、いうことでね、もうがぜん iPhone に注目し始めたということです。
This program is brought to you by Display DVD